ヤコブの手紙、第1章、第19から21節。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。だから、あらゆる穢れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
レルヤー。
アレルヤー。
御言葉に聞き、受け入れないになっちゃってました。すいません。気がつかずに。受け入れなさいですね。さが抜けてました、ね。失礼しました。今週もこうして皆さんと共にですね、礼拝を捧げられることを本当に心から感謝しています。今、礼拝でヤコブの手紙をご一緒に読み始めております。で、今回で5回目になるんですね。ここまでのところヤコブは、私たちの信仰の歩みの中で起こってくる試練、あるいは誘惑に打ち勝つにはどうすればよいか、具体的な例を挙げながらですね、語ってきてるんですね。で、そして今この回のこの19節でヤコブは、手紙を読む読者たちに向かって、私の愛する兄弟たちと呼びかけてますよね。実はこういう呼びかけはこの短い手紙の中で15回以上も繰り返されている。非常にまあ、たくさんあるわけなんですけれども、まあ、これはもちろん、手紙の読者である兄弟姉妹たちへの愛情と親しさをね、そういう呼びかけであることは間違いないんですが、それとともに、これから語る大事なことに、こう、注目させると言ったらいいんでしょうかね。注意を喚起する。そういう意味での呼びかけでもあるんだろうと思うんですね。じゃあ、ヤコブはここで何を語ってるか。ヤコブはこう言ってますね。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。何をよくわきまえるんでしょうかね。続いてヤコブはこう言ってますね。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅くする。まあ、確かにこれはどれも、まあ、なんていうんだ、人生の処世訓と言ってもいいですし、生きる知恵と言ってもいいでしょうかね。大事な教えであるってことは誰しもが認めるんだろうと思いますよね。聖書の中にはこういう、いわゆる、その人生、処世訓とこう、あるいは知恵とも言えるですね、そういう教えがたくさんありますよね。特に箴言なんかがそうですよね。いっぱい散りばめられているわけですが、そういうところを、まあ、聖書から学ぶということは、とても大事なことであるに違いないと思うんですね。ただ、今朝ここでぜひ皆さんと一緒に確認したいことは、聖書が教えている知恵っていうのは、単なる人間のその人生訓ではなくて、神様の知恵であって、これもすでにやりましたが、上からの知恵なんですよね。天からの知恵なんですよね。聖書が教える知恵は、単に人間の社会的な知恵であるのじゃなくて、神様と私たちとの関係がその土台、その第一にあるものなんですね。そこに違いがあるんですよね。で、そうであるとすると、実は、ここでヤコブがよくわきまえていなさいって言ってるのは、実は誰でも早く、聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅いようにしなさいということよりもですね、その前提としてと言ったらいいのかな。この箇所の直前、先ほどまだ読んでもらったのは19節ですけど、その前の17、18節で、ヤコブが言っているその言葉を、その内容を指しているんだ。それが前提となって、この19節の進めがなされているってことが、実は分かってくるんですね。じゃあ、17、18節でヤコブはどう言ってるか。週報にあります。見てください。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きについて生じる影もありません。御父は御心のままに、真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちはいわば作られたものの初歩となさるためです。これは実は一緒にね、前回学んだところなんですけど、神様は愛を持って私たちに恵みを注いでくださるお方だ。すべての良い贈り物を私たちの人生に与えてくださる、そういうお方だと。 そしてね、御心のままに、真理の言葉によって、御言葉によってね、私たちを救い、作られたものの初歩としてくださる、そういうお方なんだ。このことをよくわきまえなさい。このことが前提にあるときに、聞くに早く、話すに遅く、怒るのに遅くあるという勧めが納得いくものになると考えることができる。これはとても大事なとこですよね。いきなり後ろにだけ目を留めてしまうと、いわゆる人間的な道徳でなってしまうわけですよね。そうじゃない。これは信仰の書であって、神からの言葉ですから、そこにこそ意味があるんだってことですね。単なる人間的な人生の知恵とか諸聖君ではない。人間の知恵、諸聖君、それもいいんですが、しかしどんなに良いものであっても、実行するのは難しいって問題がありますよね。聞くには早く、語るには遅く、怒るのに遅い。あ、確かにそうだなって思っても、私たち逆でね、聞くに遅くて、語るに早くて、怒るのに早いっていうね、どうしてもそうなっちゃうっていうのが、私たちの現実の問題ではないかと思いますよね。また、人間の知恵とか諸聖君っていうのは、時代によって変わることもあります。しかし神様の教え、聖書はね、神様の知恵であって、神様は決して変わることがないわけですから、間違いなくその真理に従って、信頼して良いということになりますよね。十何節でもヤコブ言ってますね。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはない。だから、安心して、時代のその流行というものに、惑わされるんですね。しっかりとそこに神様に信頼していきなさいってことですね。この17節18節に記されている神の恵みと賜物、そして救いの約束が前提にあって、初めて聞くに早く、話すに遅く、怒るに遅くあるというこの19節の勧めがなされている。17、18節の内容を明確に理解し、よくわきまえることによって、初めて聞くに早く、話すに遅く、怒りに遅くということができるようになっている。いや、それだけじゃなくてですね、実はこの17、18節で言われている神の恵みをきちんと受け取るっていくことができるってことなんです。神様は天から私たちに恵みを注いでくださいます。その神の恵みをきちんと受け取るために、私たちは語ったり怒ったりするよりは聞くことを優先させる必要がある。自らの口を、あるいは思いをひとまず閉ざす必要がある。義憤って呼ばれるようなね、まあ、正しい怒りっていうのも確かにあるんです。神の怒りは義憤ですね。正しい怒りです。それはそれで大事なものなんですけど、まあ、通常私たちが抱く怒りっていうのは、それによって物事が解決できるわけじゃないですよね。うん、私たちが神様に代わって世界を裁くことができるわけでもないです。むしろ、私たちが怒る結果自体はより混乱し、自分の心も相手の心もささくれだって終わってしまうってことがね、しょっちゅうあるんじゃないかなって気がしますよね。そんな怒りにとらわれるよりはむしろ、その前に静まって聞こうとすることが大切なんだってことですね。で、こういう怒りは、信仰があればないかってそんなこともなくて、じゃあ信仰熱心な人はないのか、そうでもないですね。信仰熱心は良いことなんですが、とかく私たちは熱心になると、まあ、伝道しよう、奉仕しよう、ね、あれもやろう、これもやろう、悪くないんですけど、そういう思いに、そういう思いに、とらわれがちなところがあるんじゃないかと思うんですけど、そういうことの前に何より大切なことは、神の前にまず静まって聞くことなんだって訳を言ってるんです。そういうことを抜きにして何か一生懸命やってしまおうとすると、必ず、それは人間の技になってしまうんですね。問題が起こってくる。実はヤコブは今日読んだのは21節まで読んでいただきましたが、22節これ次回学ぶところなんですけど、そこで御言葉を行う人になりなさいって進めてるんです。行う人にです。でもその22節で御言葉を行う人になりなさいと進める前に、この19節では御言葉をしっかり聞くものになりなさいって教えてる。この順番はとても大事なんです。第一に私たちは神の前に静まって耳を傾けて聞くことこそが大切なんだって言うんです。まあ、聞くのに早く。これ具体的には神様が語りかけてくださる言葉に耳を傾けるってこと。人である前にね、まずね、神に耳を傾ける。この手紙が書かれた当時は、私たちが今持っているような書物としての聖書がまだなかったわけです。ですから、御言葉を聞くってことが一番大事。それしかないと言ってもいいし、それこそが やるべきことだったんですね。まあ今はまだ私は書物持ってますから、それほど必要ではないかもしれませんが、まあしかし、まあ私にとってはまずそういう意味では聖書を読むってことがとても大事だと思うんですが、一方で今私がこう語っているような説教を聞くっていうことも今でも大事なことは確かですよね。さらには私の人生生活の中でいろんなことが起こってきますが、その起こってくる出来事の中に神様の御声を聞くということもとても大事ですよね。とにかくよく読み、よく聞き、よく耳を傾ける人はよく学ぶことができる。そしてよく成長していくことができるってことですね。神の恵みをいただくことができる。いずれにしても神に聞くということがとにかく早い方が良いっていうことです。この点で遅いということは、私たちにとってこれは大いに残念なことだということです。神様によく聞く魂の状態を私たちは信仰生活の中で何としても身につけることが必要ではないかと思うんですね。これが本当に身についていくときに私たちが変えられていく。私たちの交わりが、教会が変えられていくということを必ず経験していくと思いますね。新明記にこういう見言葉があります。32章の1節2節。ありますかね。ありますね。一緒に読んでみましょうか。新明記32章1節2節。はい。天よ、耳よ、傾けよ。私は語ろう。地よ、聞け。私の語る言葉を。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上に下る小雨のように、青草の上に降り注ぐ夕立のように。じっくり皆さん、後でも改めて読んでいただきたいと思うんですが、神様の御言葉は、それこそ劇的に瞬間的にパッと与えられるってこともあるんです、確かにね。しかし、それとともに静かに雨のように日々注がれてね、いつの間にか私たちのうちに良いものを芽生えさせて育てることもある。いや、むしろ人生ではその方が多いんじゃないか。ね。日々の生活の中で神の御前に静まって、で聞くという習慣を身につける、習慣づける。これは本当に大事なことなんだと思います。次に、話すのに遅くとヤコブは言ってますが、まあ、もちろんこれはゆっくり話しなさいって話じゃなくて、神の御前に静まるってことですけど、まあ現代はいわゆるインターネット、SNS などね、そういうツールがいっぱい、使われていて、何でも誰でも自由に語ることができる時代になってますよね。そうすると、うっかりすると、ついつい言いたいことを限りなく言い続けて、まあ、言い換えれば自己主張というのが強くなりすぎてしまってね。それがためにいろんな問題が社会中で、世の中でいっぱい起こってる。それを現実をね、皆さんもよくご存知だと思いますよね。そういうことは、遅い方が良いのだと、ヤコブはここで言ってるわけです。まあ、しかしこれもまた単なる人間関係についての教訓ではないと。神様との関係において私たちが自己主張をして神の御心に聞き従おうとしないことがないようにという警告なんだ。大事にね。そのことを覚えていただきたいと思うんですね。神の前に静まり、自己主張をやめて、神の御言葉に聞き、そして従うことによって、人に対しても自己主張に走らないで話すことが遅くあることができるようになる。わかりますか？この順番なんですよね。神は大事なんです。神様目に見えませんし、なんていうかな、こういう、ね、声を聞いて話すことはできませんが、間違いなく皆さんの心に呼びかけ、語りかけて、皆さんとの交わりを神様は求めていらっしゃる。イエス様がちょうど戸の外で、ドアをね、ノックしてると言われているように、間違いなくいろんな出来事の中で、神様は皆さんに、私たちに呼びかけてくださっているんです。その呼びかけの声に、応答してね、ドアを開いて、入っていただいて、神様とじっくり交わりのひととき、食事のひとときを過ごす。その中で神様がいろんなことを語りかけてくださるに違いない。私が抱えている悩みも理解してくれるに違いない。私たちの問題も解決に導いてくださるに違いない。人々との間の関係も、そういう中で神様が答えてくださるに違いない。そういうことなんですよね。そういう意味で私たちは、自己主張を止めて、話すのを遅くするということが必要だということですね。三つ目にヤコブは、怒るのに遅いようにしなさいって言ってますよね。 まあこれもまた単なる隣人に対して怒るのを遅くしなさいという教訓ではありません。私たちが神様に対してしびれを切らしてしまわないようにという警告なんですよね。実は聖書は、まあこの箇所の他にもですね、たくさんのところで怒りについて教えています。まあ警告していると言ってもいいかもしれませんね。怒りに走ったために失敗した人物、その事例っていうのがいくつも載ってるんですよね。いくつか見てみたいと思うんですが、アダムとエヴァの長男であったカイン。神様が弟アベルの捧げ物を喜ばれたのを見て彼は怒って、まあ失敗したわけですね。大失敗です。カインは弟に嫉妬して怒りに駆られて弟を殺してしまった。まあ、妬みは怒りの感情を生み出すわけですよね。妬んでいる相手に対するばっかりじゃなくて、実は神様に対しても、神様どうしてなんですか、不公平じゃないですかってね、心の中で怒る。また、イスラエルの偉大なリーダーであったあのモーセも怒りに走ったために大失敗をした人なんですよね。イスラエルの民が不平不満ばっかり言ってですね、自分の思いに従ってくれないことに苛立って怒りを表してしまった。飲み水がないと言って文句を言い続けている人々に対して、まあ、神様はモーセにね、この岩に命じて水を出しなさいって教えるんです。ところがモーセはもう腹が立っててね、怒りに駆られてしまって、反逆するものだよ、聞け、この岩からあなたたちのために水を出さなければならないのか、なんで俺がこんなことやんなきゃならないのかってことですよね。そう叫んで、自分の持っている杖で岩をこう打ち叩いてしまった。これは神のためイスラエルのリーダーとしてはふさわしい行動じゃなかった。神のためのリーダーは神の麗しさ、神の恵み、神の清さを表すべき存在ですが、自分の怒りを表してしまう。そのためにモーセはあの約束の地に入ることができなくなったんですよね。40年も導いてきたその約束の地に自分は入れなくなっちゃったって、厳しいな、一回怒ったぐらいだってね、皆さん思いませんか？思いますよね。自分なんか とっくに入れないわって自分は本当に思いますけど、神に立てられた指導者であるからこその厳しい裁きです。また預言者ヨナっていう人も怒りました。神様のなさったことが自分の願っていたことではなかったために怒りを覚えたわけですね。神様はヨナを用いてイスラエルの敵であったニネベの人々、アシリアの人々を悔い改めに導いて、彼らに対する思いを、災いをね、裁きを思い直された。これ普通、客観的に見ればああいうことが起こったって私たちは思いますが、これヨナにとったら面白くないんですよね。なんで神様は自分たちを苦しめているようなあの異邦人の人々をね、救いに導くようなことをするんか。それは不公平じゃないか。正しくないんじゃないか。と、神様に対して腹を立てたんですよね。これは、神様よりも自分が正しいとすることであって、人間の正義感による自己主張なんですよね。信仰熱心であるがゆえに、こういう自己主張の怒りに駆られるということがあるということを忘れてはならないんだと思いますよね。ヤコブは言います。人の怒りは神の義を実現しないからです。いいですか。人の怒りは神の義を実現しない。私たちが怒りに駆られると、神様の正しさが進んでいくときのブレーキになってしまう。私たちの怒りが神の義、神の正しさを働き、その恵みが伝わっていくことをストップさせてしまう。それゆえに、私たちの心の中に一かからでも怒りがあるならば、まあ、礼拝の中で深く神様に取り扱っていただいてね、それをイエス様の十字架の血潮のゆえに消し去っていただかなくてはならない。常に私たちは神様に心を向ける中で、その怒りをコントロールしていただく必要がある。まあ、それが家族に対する怒りであっても、友人に対する怒りであっても、同僚に対する怒りであっても、あるいは兄弟姉妹に対する怒りであったとしても、あるいは世の中の様々な問題に対する怒り、この消費税が高いとかですね、政治のね、世界とか怒りを私は感じることがあると思うんですね。しかし、そういう怒りの中で私たちは、行き過ぎてしまう危険があるということを覚えなくてはならない。一見正当に見えるような怒りであっても、心の中に怒りを留めておくということは、神様の御心の実現を妨げてしまう。それはとても危険なことなんだと、ヤコブは警告している。これは私たちの日常の現実問題じゃないかなって気がしますよね。 まあ、ヤコブはこの時、クリスチャンたちの中にある様々な怒りが問題や混乱を引き起こして、まあ、そのことに大いに心を痛めていたんだろうと思うんですね。外側からは迫害がやってきました。ローマによるね、迫害が起こっていました。内側からは、いろいろ神様から話そうとする、ね、罪の誘惑に惑わされていた。これも学びましたよね。そして、ちょっとうとう信仰から脱落していくっていう人も出てくるような始末。まあ、そういう厳しい現実があったわけですね。まあ、そんな中でお互いに対しても神様に対しても怒りに駆られるクリスチャンがたくさん出てきていたんだろうと思いますね。そしてそのために神様の御業が進んでいくことがのブレーキになっていた。ああ、進まないと。教会が発展しない人々に、ね、救いをもたらすことができないというそういう苛立ちを感じていたかもしれませんね。まあ、先ほども言いましたが、私たちが生きているこの現代社会はあちこちでその自己主張がはびこっていて、お互いにぶつかり合って混乱して、その結果怒りに走る人々がたくさん起こっていますね。そういうことにこそブレーキをかけて神様に聞くという一番大事なことを早くしようじゃありませんかとヤコブは訴えている。これは現代社会に生きる私たちにも響く言葉なんだろうと思うんですね。いや、むしろ現代社会であるからこそヤコブの時代より何十倍も何百倍もの重さを持って受け止めていかなければならない大事なメッセージなんではないかという気がしますね。さて、ここまでの進めに加えて、さらに21節でヤコブは次のように進めます。21節。だからあらゆる穢れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。まずヤコブは、あらゆる穢れや溢れるほどの悪を素直に捨て去りなさいって進めてますよね。ヤコブはすべての穢れを一つ残らず捨てるように命じています。で、ここでこの捨て去ると訳されている言葉なんですが、この言語では自分の服をこう脱ぎ去るという意味を持っている言葉なんですね。あるいは蛇がこう脱皮するような、着ている、覆われているものをこう全部取り去る、脱ぎ去る。そういうイメージを持った言葉だと言われているんですね。またヤコブは溢れるほどの悪ということも使ってますけど、ヤコブは悪というものを伐採しなければならないほど甚だしくむやみに茂った藪のようにイメージしていた。それはもうはっきりバサッとね、切り取られなければならない。そういうものだっていう、そういうイメージで語ってると言われてるんですね。またもう一つ、ここで興味深いのは、ヤコブはここで穢れと悪を素直に捨て去りなさいって言ってますよね。この素直にって言葉ですね。これは従順にとも言えるし、憤慨したり怒ったりしないでっていうことですね。私たちが示された罪を、認めて告白して悔い改めるには、素直さがなければできませんね。頑固で、固くなるままであるならば、私たちは真に悔い改めることはできません。次にヤコブは、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさいって言ってますね。実はこの箇所なんですけど、新改訳聖書、別の訳の聖書を見ると、先ほどのこの素直にって、素直に捨て去りなさいって言われてますが、この素直にが、実はこの箇所に付けられてるんです。新改訳だと。つまり、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。まあ、言語を見てみると、どっちにもこう、まあ、訳し得る、そういう位置にこの単語があるようなんですけど、どっちにしてもね、例えば、穢れと悪を捨て去るにしても、素直さは必要だし、御言葉を受け入れるにしても、素直にそれを受け入れることが必要。だからどっちも言えるんだと思いますね。ですから、どっちが正しいっていうのも両方ついてると受け止めていいんじゃないかと思いますね。素直に、従順に、怒ったり、憤慨したりせずに、受け入れ、そして捨て去りなさい。捨て去り、受け入れなさいってことですね。御言葉はイエス様の種まきの、例えにありますように、心にまかれる種です。御言葉は植物の種と同じように芽を出して育つものであるわけですが、その種を受け入れる土壌である私たち自身がそれを受け入れなければ、当然ですが芽を出すことなどなくですね、枯れてしまうわけですよね。心に受け入れられた御言葉を素直に受け入れて、受け入れてですね、その心で育てようとしているだろうかということが問われて、 私の心という土壌の中で、土の中で、神様がせっかく植え付けてくださった御言葉を受け入れない。かえってそれに反発して、それを覗こうとするところが、私たちにはないだろう。まあ、積極的に反発しないまでも、むしろスルーしてしまう。いつの間にか他のことに目が移ってしまってですね、大事な神様の語りかけに答えることをしないまま終わってしまうということがないだろう。それは種がせっかく植えられたのに、芽が出ないまま枯れてしまうってことになるってことですよね。確かに御言葉は罪を示すこともありますが、ありますから、抵抗があるってこともあるでしょうし、自分にとって都合が悪く感じられることもあるわけですが、それでもそれを素直に受け入れていく必要があるんだってことです。なんででしょうかね。なんで抵抗があっても恥ずかしくても、素直に御言葉を受ける必要があるんだろうか。ヤコブはこう言いますね。最後にこう言います。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。だからってことですよね。素直に。抵抗があっても受け入れなさい。あなたの魂を救うことができるんですよってことですよね。御言葉とは神様の言葉。これは真理です。間違いがありません。私たちはいろいろな本とか人々の言葉から学ぶ必要も確かにありますが、しかしこの神の言葉、御言葉を横に置いてですね、この世の人々の考えとか言葉に耳を傾けることがあったとしたら、それははっきり間違いだっていうことです。横に置いてはいけない。常に神の言葉を中心に土台に据え続ける必要があるということですね。この御言葉はあなた方の魂を救うことができるからです。とヤコブは断言する。私たちを救うことができるのは、この神の言葉である。私たちの心を引くこの世のいろいろな楽しいもの、面白いものでは決してないんだってことですね。まあ、このことを改めて、確認したいと思う。御言葉以外に私たちの魂を救うことのできるものはないのだということを、はっきり心に覚えてですね、心に刻んでいただきたいと思うんですね。私たちの魂を救い、心を作り変え、死の問題に解決を与え、永遠の命に導いてくれる言葉、導いてくれる このことをこの約束しているこの御言葉ほど大切で素晴らしいもの、唯一のものはないのだということですね。そのことを私たちはどれだけ確信し、心に覚えているだろうか。いつの間にか御言葉の価値が、重みが、軽くなってしまっている、薄れてしまっているということがないだろうか。ヤコブは、確信を込めて、このことをこそしっかり捉えてほしいと、わきまえてほしいと、記しているに違いないと思いますね。まあ、私もこのヤコブと同じ確信を持って、御言葉に聞き、御言葉を受け入れ、御言葉のみに従って、まあ、この困難な時代、変化の多い時代を力強く歩み抜いていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。